私はあなた方が無知であってほしくないと、そんなふうにパウロは言いました。無知であってほしくはないって、御霊の賜物について、つまり霊的賜物についてちゃんと正しく知ってもらいたいと、それがパウロ自身が願ったことであり、そのメッセージがここに記されているわけです。で、なぜ霊的賜物を正しく理解し、そしてそれを正しく用いることが大切かというと、そのことによってあなた自身の清さが増していきます。あなた自身の信仰が成長します。同時にこの群れ全体が清められ、群れ全体が成長するからです。ですから、この霊的賜物、御霊の賜物について正しく知ること、そして正しくそれをあなた自身が用いること、大変大変大切なわけです。もうすでに私たちが見てきたように、この霊的賜物っていうのは、あなたが救いに預かった時に神様から与えられたギフトであるということ、思い出してくださいます。皆さん、持って生まれた才能ではありません。もちろん神様はそういった才能をお持ちになって、そして神の栄光を表してくださる、確かにそういうことはあります。でも今私たちが学んでいるこの御霊の賜物、霊的賜物っていうのは、あなたが救いに預かった時に神がギフトとして賜物としてあなたに与えてくださったものだと。ということは、神様はあなたに対して計画を持っておられるということです。神様はあなたをお持ちになるということです。もうすでに見たように、この霊的賜物にいろんな種類がありました。奉仕にもいろんな種類がある、働きにもいろんな種類があるって。しかし三位一体の神がそれらを与えた以上、そこには完全なご計画があるんだと。それはその群れ全体が分裂するんじゃなくて、逆に群れ全体が一つになって霊的成長を果たすことであると。今日も私たちはこの御霊の賜物について、霊的賜物について話していくわけです。私たちはこの12章に入って聖霊なる神様の働きについて学び始めたわけですよね。どんなことを聖霊なる神がなすのか、まず救いをもたらすんだということを学んできました。聖霊なる神の働きによって私たちはこの救いに預かったと。同時に聖霊なる神様は、今見てきたように、信じた一人一人に霊的賜物を与えてくださるって。7節のところまで私たちはその賜物の目的を見てきました。なんでその賜物が与えられるのか、そして今日から私たちが見ていこうとするこの8節のところから、特に11節までは与えられる賜物の種類が記されています。どんな賜物を主が与えてくださるのか、そういったことについて今日我々はご一緒に見ていくわけです。ちょっと8節をご覧いただけますでしょうか。コリント第一の手紙の12章の8節です。で、この8節のところから10節の終わりまで賜物のリストが上がってますよね。9つのリストが、9つの項目が上がってるわけです。で、この賜物のリストについてはここだけではなくて、この12章の28節にも出てきてますし、また皆さんのノートにも書いておいたように、ローマ書の12章の6節から8節のところにも出てくるし、エペソの4の11から12のところに出てきます。今挙げたところを見るときに、そこには19の異なる賜物とさまざまな任務、例えば十二使徒であるとか、そういう任務が記されています。で、リストを見るときに、ローマ書に書かれてあるリストとこのコリントに書かれてあるリストは異なります。なぜこういうことになっているかというと、神様がお与えになる賜物はこれだけではないからです。そしてここに記されているいろんな賜物を見ても、その賜物の中にいろんな種類があるということです。例えば我々この後知恵というのを見るんですけども、知恵の中にもいろんな種類の知恵があるということです。そういうことを頭に入れながら、パウロが挙げてくれたこの8節から10節にある9つの 賜物についてご一緒に見ていきたいと思います。まず8節をご覧ください。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられと書かれています。まず最初にパウロが言うことは、この霊的な賜物っていうのは御霊によって与えられると。つまり御霊、聖霊なる神様を通して我々キリスト者に与えられたものだということです。この与えられるという動詞も受け身で書かれています。あなたが一生懸命こういう賜物が欲しいと願って手に入れるのではなくて、神が一方的に働いてそれをあなたにお与えになるんだということを教えているわけです。そのことが、今お話していることがこの後も繰り返し繰り返しパウロによって教えられています。まあ種類を見ていきましょう。まあ最初に出てきているのは知恵の言葉という、最初の賜物が八節に記されています。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられと。でこの知恵という言葉ですけど、これは聖書の教える神様の真理、神様の御心を理解し、それを理解するだけじゃない、実際に生活で適用する人の話です。実は大変それ難しいですよね。だって全てのクリスチャンがそれを実践しようとするわけです。御言葉を聞くだけじゃない、そこで教えられた真理を私たちのいろんな場面において、日々いろんなことを経験する中でその御言葉を適用していくわけです。それが御言葉によって生きるということです、ね、ですからこの知恵ある人っていうのは、その神様の真理を、神の御心を理解するだけじゃないんです。日々起こるさまざまな状況に対してどういう選択が神の前に喜ばれ、どういう選択が神の栄光を表すのか、そのことを見極めてそれを選択することのできる人です。エペソの5章の10節のところには、そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいと書かれています。一体何が神の前に喜ばれるのか、大変な悲しみの中にあってどういう選択が神の前に喜ばれるのか、ひょっとしたら何かに怒りを覚えたときにどういう選択が神の前に喜ばれることなのか、そういうことがちゃんと分かってそういう選択をする人の話です。ここには知恵の言葉とあるわけですから、この人は自分が分かってそのように行動するだけじゃない、それを人々にも教えることができる。どういう選択が正しいのかって、例えば聖書に基づいたカウンセリングをするカウンセラーの人たちっていうのは、ね、いろんなことに対して聖書的に見てどこに問題があり、どういう選択が正しいのかを教えていきます。そういう賜物が与えられている人たちの話、そういう人たちがいることを我々は知ってます。二つ目に出てきているのは、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられと。二つ目は知識の言葉ですよね。知識の言葉で、この知識というのは御言葉の意味を、その真理を理解し解釈する賜物です。つまり聖書を読んでてそこに書かれてある真理を正しく理解することのできる賜物の話です。もちろん信仰者である私たちは聖霊なる神様をいただいており、その聖霊なる神が我々の教師であるゆえに御言葉の真理をある程度汲み取ることができます。イエス様を信じる前全くできなかったことが、信じてから私たちはその神の真理を知ることができるわけですが、ここで言われている知識の言葉という、この知識というのはそのレベルではないということです。聖書を学んでその真理をしっかりと汲み取る特別な能力の話です。例えば仲介書を書くような特別な人たち、私たちもいろんな仲介書を使うときに、ある人は例えば新約聖書であるならば大変ギリシャ語に通じていると、こういう意味があるのかと気づかないようなことをその人は気づいて、そして文法においてとか全てにおいてこのテキストが言わんとするのはこういう意味だろうって、そういう特別な賜物があるわけです。そういう賜物がここに記されているわけです。で、一つ見ておいていただきたいのは、 同じ御霊にかなう知識の言葉って書いてます、ね、同じ御霊にかなうというのは聖霊なる神様と同意しているということです。なぜこんなことを書いてあるかっていうと、皆さん想像つきますでしょ。いろんな人がこれは神様の言葉だというわけです。問題はそれが本当に神の言葉なのかメッセージなのかどうかです。指摘解釈を施して自分の好きなようにその御言葉を活用している場合もあるわけです。そういう話じゃないわけです。ですからここで言われたように御霊に同意している、聖霊なる神様と同意している、つまりここに記されている神の真理というものをしっかりと理解することのできる、そういう賜物の話です。三つ目には信仰というのが9節に出てます。またある人には同じ御霊による信仰が与えられると。この信仰というのはそのイエス様を信じますという信仰でないことはお分かりですよね。また日々の生活においてクリスチャンが主を信頼して生きるというそういう信仰でもありません。この信仰というのは人間的に見て手に負えない障害であったりとか不可能と思えるそういう問題に直面した時にも揺るがず主を信頼し続けるという信仰の話です。例を挙げます。間違いなくこの信仰という賜物を持っていたのはあのパウロです。パウロは大変な困難に直面した時に神への信頼が弱まったかっていうと逆に強まるようなそんな人物でした。彼自身の証を見ればコリント第二の一章のところにこう出てます。彼がアジアであった大変な苦しみの話です。非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受けついに命さえも危うくなり本当に自分の心の中で死を覚悟しましたって、もう自分は死ぬんじゃないかとそのようなことに直面したって、そのような中にあってパウロはもはや自分自身を頼まず死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですって。たとえ自分がいろんな迫害に遭遇しようと、そして死に直面しようとて、彼は主への信頼というものを失わなかった。この方はどんなことでもできんなんだ、その確信を持って彼が歩んでいた。そういう信仰者っていうのは、感謝のことにたくさん神様が置いてくださってますよね。私のヒーローの一人はジョージ・ミューラーは、孤児院を経営しており、孤児たちに提供する食べ物が全くなかったその朝、テーブルを並べて、お皿を並べて、そして神に感謝をするわけです。この後与えてくださる食べ物を感謝しますって。そうするとすぐに神はその食べ物を備えてくださったって。不可能と思えることがあったとしても、神に対する信仰は弱らないって。かえってその信仰は強められていく。そういう信仰者がいたわけです。まさにこのコリント第一の13の2節が言うように、山を動かすほどの完全な信仰って、何があってもぶれない、何があっても信頼し続けるという、そういう信仰です。私たちはそういう信仰者の姿を見るなら、その生き様を見るときに、少なくとも励ましを受けますよね。こんなふうに生きていくことができるし、こんなふうに生きていく、その信頼に値する神が私たちの神なんだって。彼らと同じように信頼を得て生きていくことができるんだって。ここで書かれてある信仰というのはそういう賜物の話です。四つ目に出てくるのは癒しです。ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、9節。この癒しというのは病気を癒す賜物の話です。で、この癒しという名詞が複数形で書かれてあるのは、病気にいろんな種類が存在し、そのさまざまな病気が癒されたからです。 使徒の働きの4章の9節や14節やまた22節や5章の16節のところ、今時間がなくて読みませんけれども、初代教会を見たときに確かに神様さまざまな癒しの御業をなさったことが聖書の中には記されています。それが4つ目の賜物としてこのリストに上がっています。5番目は何かっていうと10節に出てきます。奇跡を行う力です。ある人には奇跡を行う力って書いてます。この奇跡っていうのは力の賜物です。今から説明しますけども、でこの奇跡を行う力っていうのはその働きであったり活動って意味があります。でこの奇跡を行う力、この言葉っていうのは奇跡的な方法で働かれる神様の力に用いられるんです。また初代教会に戻っていただいたときに皆さんがお気づきになるのは、神様は特別な御業をなさいました。多くの不思議な技と証の奇跡が行われたなんて使徒の2章の43節が記しています。使徒の8章の中にも素晴らしい奇跡が行われたって、ガラテヤの3章の5節のところにも奇跡を行われた。確かに神様のその道からが公に示された出来事、奇跡がなされた出来事は聖書の中にたくさん記されています。初代教会今お話したようにそうだし、またイエス様ご自身だってたくさんの奇跡を行われたわけです。で具体的な奇跡ですけれども大きく分けて2つあります。1つはね、悪霊を追い出す力です。悪霊を追い出すんです。そういう奇跡の御業を成したわけです。イエス様だけでなくて人たちもこういう奇跡を行いました。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われたなんて使徒の19の11のところに出てきます。ですから彼らは悪霊に疲れた者たちから悪霊を追い出していったんだ。で同時に病気を癒す力も、そういう奇跡の御業もなされています。なぜ病気を癒す力、それが奇跡なのかっていうと、病気がサタンとか悪霊によってもたらされていることが多かったからです。ですから神はその悪霊を追い出して、そしてその病気を癒されたって。例えば使徒の19章の中に12節にパウロは身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てるとその病気は去り悪霊は出ていったと書いています。今お話したように病気と悪霊の働きというのは非常に関連してたわけです。そして神はこういった人々を用いて悪霊を追い出し病気を治すという、そういう奇跡の御業を成した。それを通して神様の道からというものを明らかになさったわけです。こういう賜物をいただいた人たちがいたとパウロは言うわけです。で6つ目は何かというと予言です。10節に出てます。ある人には予言って、予言っていうと将来に起こることを話すのが予言というふうに考えますよね。予言者っていうとこれからどういうことが起こるのか、まだ私たちが見ていないことを告げるような人って、確かにそういう人々は存在しました。使徒の11章の28節のところにはアガボという人のことが出てます。世界中に大飢饉が起こるとそのように予言してその通りになったというふうに使徒の11の28は記しています。また使徒の21の11のところにもパウロの帯を取ってこの人がエルサレムに行ったらこんなことになります、縛られるんですなんて、そういった予言をしたことも書かれています。しかしここで使われているこの予言というのはどうかというと、こういうふうに辞書は定義します。キリスト教の教師たちの教えを説く力と言葉であるって。ですから未来のことを告げるというよりもその神様の大切な教えを説いていくその力とその言葉である、これが予言であると。神様の啓示、神の御言葉っていうものを人々に語るという、そういう賜物だというわけです。この人たちは特に誕生したばかりの教会、そういった教会は聖書を持っていなかったわけで、特別な状況において何をすべきなのか、何をすべきか、また何を知るべきか、 そういう神の真理を人々に告げたわけです。バークレーは預言者についてこう言っています。預言者とは神に近く生きていたゆえに神の思い、心、意志、意図を知っており、従ってこれを人々に語りうる人を言うって。ですから神様の思いであったり、神の心であったり、神の意志であったり、神の意図を人々に伝える者たちであると。ですからこれは未来のことをただ告げると私たちが考える預言者とは違いますよね。七つ目は何かっていうと、十節に同じように出てきます。霊を見分ける力であるって。霊を見分ける力って、つまりこの人は語られてるその教えが神からのものなのかどうか、それが真実なのか虚偽なのかを見分けることができる。サタンから来たものか神から来たものなのか、それを見分けるその力の話です、ね、ヨハネ第一の手紙をちょっと見ていただきたいんですが、そこにヨハネはこんなことを教えています。一節に、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさいと。なぜなら偽預言者がたくさん世に出ていったからですと。この試しなさいと書かれてあるのは吟味しなさいと、テストしなさいということです。偽預言者がいっぱい出てきたから、だから本当にその語られているメッセージが神の真理なのかどうかをテストしなさいって。この当時もこういう賜物をいただいた人たちがいて、そういう人たちは大変重要な働きをしたわけです。今も同じですよね。今もいろんな教えがなされているわけです。よく皆さん注意して考えていただくとね、いろんな異端という人たちがやってきたときに、彼らはこれから聖書の教えでない教えを伝えますなんて言ったら誰も聞かないでしょ。彼らが言うのは聖書を教えましょうって、聖書を一緒に勉強しませんか。でも実は聖書ではなくて彼らの教えを伝えるわけです。非常に巧みに。もうかなり前の話ですけど、皆さんの話とかもどうか分かりませんけれども、大阪のその梅田の駅前のところで、私はある人に止められて、これから聖書の勉強会があるから行きませんかと。行きますよって言って中之島の公会堂に行きました。多分高校生だと思いますけれども、何をその団体がしたかっていうと、スクリーンに聖書の御言葉を記して、皆さんは多分この御言葉をこういうふうに解釈したはずでしょ、こういうふうに教えられたはずでしょ、でも実はこういう意味なんですって。それを聞いた瞬間に、この人たちは嘘を言ってると、この教えは間違ってると、すぐに退席したのを覚えてますが、統一教会でした。大変巧妙に人々はこれが真理だと言って人々を惑わすわけです。喜んでサタンはそういう働きをします。ですからどの時代にあっても霊を見分ける力を持った人々、これが本当に真理かどうかっていうのは見極めることが必要です。だから皆さんはちゃんと私たちの教会にあって信仰の基礎を学ぶのはどうしてかって、我々は何を信じているのか、なぜ信じているのかをしっかり自分の身につけることです。その時にいろんな間違った教えに対して自分を守ることになるからです。8番目に出てきているのは何かっていうと、威厳というのが出てますよね。ある人には威厳って。で、新約聖書の第2版を皆さんご覧いただくと、威厳というふうに書かれてあるんですが、新約2017を見ると、ある人には主従の威厳というふうに書かれています。どちらかというとそちらの訳の方が正しいんです、ね、というのはこの威厳というのは複数で書かれています。しかもさまざまな種類という、そういう言葉も付けられています。ここには、言語には。でこの威厳という言葉ですけど、これは私たちの口のその舌です。舌とか言語という意味があります。この当時もそうでしたけれども、恍惚状態に陥った者が礼拝の中で意味不明のことを話すことがあったんです。誰かが礼拝の中で立ち上がってわけのわかんないことを話し始めると、それを見ていた人々は これは主からの働きであると信じてこの賜物を切望したんです。つまり威厳という賜物です。しかしこの威厳というのは実際に使われていた人々によって話されていた言語だったわけです。わけのわからない恍惚状態で話す意味のわからないものでは決してなかったということ、そのことは14章に入るとパウロがより詳しく教えてくれています。その時に私たちはもう少し見たいと思います。ですから威厳といった時に何かわけのわからない言葉じゃなくて明らかにわかる言語である。ですからその次見てください。最後に出てくる9番目は威厳を解き明かす力って書いてます。ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。なぜこれが必要かって、この解き明かす力っていうのはこれは通訳とか説明とか翻訳という意味を持った言葉です。ですからパウロはこの威厳という賜物の危険性を知っていたゆえにそれを解き明かす人の必要性を教えるわけです。だってここで誰かが今この場に立ってさっきの時間フランス語って言ったんですけどフランス語分かる人がいるかもしれない。例えばカンボジア語で話し始めたとしたらおそらく座ってる我々みんな何言ってるか分かんないと。当然そこには通訳者が必要なわけです。その時に初めてその意味を理解することができる。だからそういうことを言ってるわけです。いろんな外国語で話したとした時に間違いなくそれを通訳する人が必要なんだと。でこういう9つの賜物をパウロはここで記したわけです。こういう賜物が存在するって。で最初にもお話したように9つの中にいろんな種類が含まれているということです。ですから例えば知識の賜物を持っていてもその中でいろんな知識の賜物だということです。11節にまとめてこういうふうに結論が記されています。しかし同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのですって。パウロが言うことは確かにさまざまな賜物がいろんな種類の賜物がある。しかし全ては主の御業なんだということ。皆さん驚くべきことにこの中で何度も何度もパウロはこのことを繰り返すんです。同じことを繰り返しています、ね、ただパウロはこう言いたいんです。ここにあるように御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださる。御心のままにっていうのは神様が意図しようとするように意図されるように神ご自身が自分がこういうふうにしようと希望される通りにってことです。誰かの助言をもらってとか誰かのアドバイスを通してではなくて神ご自身のご意思によって。だからあなたに与えられている賜物っていうのは神がご自分の意思を持ってあなたに与えてくださったものだって。ですからそれを与えてくださった神のために用いるっていうのは当たり前の話ですよね。だってそのために神様与えてくださったんですもん。ここに各々にそれぞれの賜物ってあります。つまり何を言ってるかっていうとね、賜物をいただいていないキリスト者はいないということです。つまり全てのキリスト者に賜物が与えられている。もう見てきました、そのことは。例外はありません、皆さん。救いに預かったならば、あなたには賜物が与えられているんです。しかもこの分け与えるということも最初に見てきましたけれども、分け与えるという言葉。まずこれはね、現在形です。この動詞は分け。分けるっていうのも与えるっていうの両方ともこの動詞は現在形が使われています。ということはなぜかというと今もこの働きは続いているからです。今も救いに預かる人たちが起こされているわけです。でそういう人々に神はこの賜物を分け与えるという働きを継続されている。しかも受け身です。これは受動体です。最初に見たようにこれはあなたや私がどれを選びますかという選択の中で自分の好きなものを選ぶっていうんではなくて神が一方的にご自分のご意思に基づいてあなたに与えてくださるもの、そのことを教えるわけです。さあそこまで私たちは学んできたんですが次に進む前にこの賜物についてぜひ皆さんに覚えておいていただきたいことがあります。 それ何かというと、今私たちが見てきたこの反物ですけれども、そのすべてが、この9つすべてが今も変わらず与えられているかというと、そうではないということです。現在でも与えられている賜物と与えられていない賜物が存在するんです。じゃあ現在でも与えられている賜物って、これは兄弟姉妹の霊的成長のために与えられ続けている賜物の話です。でこの賜物のことを永続的、永遠に続くことですけど、永続的、また顕徳的、徳を高めるということです。顕徳的賜物というふうに呼ぶんです。じゃあどんな賜物がこの9つの中で該当するかっていうと、まず知恵です。知識です。そして予言っていうのは教えを説く話でしたよね。この予言の賜物、信仰、霊を見分ける賜物、これらは今も与えられ続けています。では与えられていない賜物って何かって、これらは人たちの時代に限定された賜物です。ですからこれを一時的な印の賜物というふうに呼ぶんです。一時的な印の賜物って、どんな賜物がそれに該当するのかって、奇跡です、癒しです、異言です、異言の解き明かしです。なぜこれが今必要ないのかって、初代教会の時にまだ聖書は完成していませんでした。ですから人たち自身も自分たちの語るメッセージが神からのものであることを確証するために、またそのメッセージを聞いている人たちも、これは確かに神が語っておられるんだということを確信するために、さまざまな奇跡が主によって用いられたんです。ですからメッセージとともにそういった奇跡が伴ったんです。そしてそれを語っている者だし、聞いている者たちも、これは神のメッセージだと。でも今はもう必要なくなったんです。なぜかというと、神の啓示はすべてここに記されているからです。聖書がそれだからです。ですからその完成とともにそういったものは必要でなくなったって。もし例えば皆さんね、確かに教会の中には今もこういった賜物が継続していると教えているところがあります。例えば癒しの賜物が今も継続するって、だとしたら今命の危険をその覚えている人たちなんて山ほどいるわけでしょ。世界中にどれだけ病気の人がいるのかって、災害でもって命を落としたような人たちなんて、そういうところに行ってそういう人たちに新しいその命を与えるべきです。病気を癒したり、初代教会に確かに死人を癒すようなこともあったって、死から蘇らせることもあったって、でもそういったことは私の周り見ることはできない。またそういう賜物をいただいているという人がそういうところに行ってそういう人たちを癒そうともしない。なぜかというとできないからです。ですから私たちはこういったことに対しても大変注意深く観察をしなきゃいけない。聖書が何て教えているのか、私たちはそこに立たなきゃいけないんです。で、聖霊の働きとして我々見てきたのは、救いを与えるんだって、霊的賜物を与えるんだと。で、この12節から見ていきますと3つ目のことが書かれています。それはキリストの体の一員とするという働きです。キリストの体の一員とするということです。12節ご覧くださいます。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様ですって。まずパウロが言うことは、私たちの体を見てごらんなさいというわけです。体は一つだって、みんなそうですよね。みんな一つの体を持っていらっしゃる。しかしその体の中にいろんな部分がある、いろんな器官がその中にあるわけでしょ。いろんな臓器があるわけでしょ。皆さんの体の中にレントゲンを取ってみたら心臓しかなかったのに、そんなことありえない。すべてのその臓器が存在し、そういうものが実は一つの体の中に存在しているわけですよね。いいです。それがパウロがこの後も続けて教えようとすることなんです。 体は一つだけでもそこにいっぱい臓器があるでしょう、器官があるでしょうって、いろんな部分があるでしょうって、でも一つの体でしょうというわけです。でそのことを繰り返しますでしょ。ですからちょうど体が一つもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体だって、言ってることは分かりますよね。我々の自分の体を見たらいいんです。でもパウロが言いたいのは、この誰もが分かるようなことを使って次の真理を伝えたい。それはキリストもそれと同様ですって。人間のその体から今度はキリストの体へと話を移していくわけです。ですからこのキリストの体について今お読みした12節の最後のところから13節にそのことが記されています。13節見てください。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。パウロはこうして一つの体に多くの器官がある臓器がある人間、それとキリストの体もまさに同じであって、そこにたくさんの救いに預かった人たちがいるって、人間の体とキリストの体の類似点を教えようとするわけです。でいいか、今からこのキリストの体の説明しますよね。13節に出てくるんです、ね、キリストの体ってパウロは言いました。この体ってどういう体かっていうとね、救いに預かった真のクリスチャンだけが属している体です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人もと書いてます。つまりこのキリストの中、体の中には人種も社会的地位も教育も一切関係ないって、全てが神の子供であり、そこに属する全ての人は神の家族なんだっていうわけです。だからキリストの体って言った時に、その体に属している人、人間の体にいろんな器官があるように、いろんな部分があるように、キリストの体にもいろんな器官がある、いろんな部分があると、その部分っていうのはこの救いに預かった真のクリスチャンたちだって、こういうわけです。じゃあこの体にどうやって属することができるかっていうと、13節が教えるのは聖霊のバプテスマによってのみこの体に属することができるというわけです。一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けと書いてます。この一つの御霊っていうのは聖霊なる神の話です。聖霊なる神によってバプテスマを受ける、その聖霊なる神の神によるバプテスマ、つまり聖霊のバプテスマがその人をキリストの体の一部にするんだというわけです。ですからこの聖霊のバプテスマって何かっていうと、一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けると。ですからこのバプテスマによって一つの体となるわけでしょ。そしてこの一つの体っていうのがさっきから見てるようにキリストの体なんです。だからこのキリストの体にもしあなたが属したいと思うんだったら、その一部となるにはバプテスマが必要だと言ってるわけです。つまり救いが必要だってことです。でも皆さんお分かりのようにこのバプテスマは水のバプテスマを指しているわけではありませんよね。我々もすでに見てきましたけども、水のバプテスマっていうのは儀式です。救われたんですよっていうことを公に明かしする儀式に過ぎない。イエス様を信じる信仰によってのみ私たちはこの救いに預かるわけです。そしてイエス様を信じて救いに預かった時に、水ではなくて聖霊のバプテスマをいただくんです。そして救われたんです。そして救われた者だけがこのキリストの体に属するというわけです。また同時にこの救いのことを13節では一つの御霊を飲むというふうにも書かれていますよね。そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからだって、救いのことをパウロはこんなふうに説明するわけです。全てのものが一つの御霊を飲むって、つまり彼が言いたいことは、水を飲むことで渇きが満たされるように、心の渇きは一つの御霊を飲む聖霊を飲むことによって満たされるというのは、イエス様がそういうことをお教えになったからです。 ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、祭りの終わりの大いなる日にイエス様はこんなことを大声で言われるんです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいって。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。ヨハネの7章の37から39です、ね、救いに預かることを御霊を飲むんだとパウロはこのように表現したんです。御霊をいただくことです、ね、ですから分かったことは何かって、キリストの体、一つの体が存在し、ちょうど人間の体が一つであるように、ね、そして人間の体がいろんな器官によって成り立っているように、キリストの体もいろんな器官によって成り立っているって。そしてあなたがその器官なんだって。そしてあなたがそのキリストの体に属するためには御霊のバプテスマ、聖霊のバプテスマが必要だって、御霊を飲むことが必要だとパウロは言うわけです。ですから聖霊のバプテスマを受けていらっしゃらなければ、あなたはキリストの体に属していないということです。そして聖霊のバプテスマというのは、皆さんね、聖霊に満たされることではありません。私たち信仰者がいつも聖書の中で教えられているように、御霊に満たされなさいって、それは私たちクリスチャンが歩んでいくために聖霊に支配されるということで、聖霊のバプテスマの話ではありません、ね、聖霊のバプテスマというのは、その人のうちに聖霊が自分の住処として、自分の家として、その人のうちに内住してくださる、その話です。クリスチャンの心の中には、うちには聖霊なる神が宿ってくださっているって。さて、一つだけ皆さんに次の話に移る前に覚えておいていただきたいのは、この聖霊のバプテスマですけれども、正確に言えばこの御業はキリストによってなされる御業なんです。さっき私たちが見たときに、御霊によってバプテスマを受けて、13節のところにそう書かれてましたよね。聖霊によってバプテスマを受けると。でこのよってと訳されている前置詞なんですが、これはと共にというふうにも訳される言葉です。聖霊によってと、また聖霊と共にというふうに、つまりイエス様が聖霊をお使いになってこの御業を成したということです。ですから実際に聖霊のバプテスマをお与えになるのはイエス様ご自身だって。どうしてそう言えるかって、イエス様がバプテスマをお受けになる時の様子を思い出してくださいます。バプテスマのヨハネがこんなこと言ってます。イエス様に対して、その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますって。後に来られるイエス様の話をバプテスマヨハネはするわけです、ね、私は水のバプテスマを授けてますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。マタイの3章の今読みしているのは11節のところです。つまりイエス様の話をして、イエス様は聖霊と人のバプテスマをお授けになるって、お気づきになりました。2つのことをイエス様がなすんです。一つは聖霊のバプテスマを授け、もう一つは火のバプテスマを授けるということです。何の話をしているのかって。聖霊のバプテスマって今我々が学んできたように救いの話です。じゃあ火のバプテスマはって。永遠の裁きの話です、ね。人を救うことも、そしてその救いを拒んだ者たちに永遠の裁きを下すことも、これも主ご自身に与えられたその権利なわけです。私たちはイエス様を信じるこの信仰によって、神の恵みによってキリストの体の部分とされたわけです。さてこの14節のところをもう一度見ていただきたいんですが、今度はパウロは各器官の重要さについて、その体を構成している各器官それぞれの重要さについて教えていくんです。見てください。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。難しい話じゃないですよね。ずっと見てきたんです。 心臓一つがあるわけじゃない、肺だけじゃないって、体にいろんな器官が存在している、ね、ですから15節、たとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属せなくなるわけではありませんと。もう説明する必要もないですよね。例えば足が私は手でないから体に属さないと言ったからといって、体から離れていくことができるのかって、そんなことありえませんもんね。耳が私は目でないから、嫌だ、私はこんな体に属したくないとたとえ言ったとしても、だからといって体から離れていくことなんかありえない話でしょ、ね、つまりパウロが言いたいのはね、体を見たときに全ての器官が必要だってことです。手も耳も目も足も全ての器官が必要だって言うんです。同じようにキリストの体でもそれが言えるって言うんです。注意して聞いてくださいね。じゃあ、だからイエス様が言ってることは、あなたの体の中でこんなのいらないっていう器官がないように、キリストの体に属する一人一人、クリスチャンの皆さん、こんなクリスチャン必要でない、こんな人は必要でない、そんなクリスチャンは一人もいないってことです。いろんな賜物が確かにあります。でも神はあなたに対して、あなたなんか必要としないとおっしゃってないということです。大切な存在だということです。なぜなら大切な役割があなたに与えられているからですね。そのことを17節からパウロは言うんです。ちょっとご覧くださいます。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう、もし体全体が聞くところであったらどうして嗅ぐのでしょうって。わかります皆さん、体が目しかなかったらどうやって音を聞けるかって、体全体が耳だったらどうやって匂いを嗅ぐことができるかって。つまり目には目の働き、耳には耳の働き、鼻には鼻の働きがある。それぞれが体として重要だということです。その器官にしかできない役割があるんです。耳は聞くためのものなんです。目は見るためのものなんです、ね、その役割が与えられているわけです。なぜかというとこう言います。18節に、しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったので。つまりあなたを耳にしたのは神だって言うんです。あなたを目にしたのは神だって、それは全て神様のなさる御業だって言うんです。御心、神は御心に従ってと、さっきも見てきました、神様ご自身の思いに従って、神がそのようにしようとそのように思われた、その思いに沿って神様は全てのことをなされたって。だからキリストの体に属するあなたはどっかの器官なわけです。あなたは手かもしれない。なぜかっていうと神があなたを手としてそこに置かれたんです。あなたを足として置いてくれたんです。あなたを口として置いてくれてんです。当然あなたに要求されてるのは手としての働きをしなさい、口としての働きをしなさいということです。でしょ皆さん。だってもし耳が、いやもういいって、俺はもうね聞きたくないって、もう働きやめるってもし言ったとしたら、そしてそれが実際できたとしたら、大変我々不自由しません？手がもう働きやだってやめるって言った時に手を使わないで我々生活するなんて大変だと思いません？つまり私たちの体っていうのは全てのパーツが必要なんですよ。そのパーツがそれぞれの役割を担うことによってちゃんと調和が取れてるんです、はい、ですからパウロが言いたいのは、全ての信仰者、キリストの体に属しているあなたはどのパーツであったとしても重要だということです、はい、ですからもし全部がただ一つの器官だったら、体は一体どこにあるんでしょうって。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなんですって。パウロが言っていることはこういうことです。救いに預かった皆さん、 神様の恵みによって救いに預かった皆さん、キリストの体の中に入れられた皆さん、聖霊のバプテスマによってこの素晴らしいキリストの部分となった人、器官となった皆さん、つまりクリスチャンであるあなたに言ってるんです。神があなたに何を望んでるかって、奉仕することですよ。その役割を担うことですよ。だって今私たちが見てきたことは何かっていうと、どのパートであったとしても、そのパートとしての役割がある、そのパートとしての働きが当然要求されているわけです。耳は耳としての働きをしなさいって、目は目としての働きをしなさい、手は手としての働き、足は足としての働き、つまり全てが働き人なんです。そしてそのように神様がお定めになったんです。ですからあなたや私が働くことが主の御心なんです。だとすれば、働かないことは神の御心に逆らうことなんです。働くことが我々に与えられた役割であった。ペテロはペテロ第一の手紙の4章でこう言っています。最後にそこを見て終わりたいです。4章の11節のところに、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさいって。どんな賜物であろうと、神が与えてくださる力によってその働きをしなさい、奉仕しなさいって。どんな賜物を持っていようと、それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためですって。栄光と支配という限りなくキリストにありますように、アーメン。あなたがそのように奉仕することによって、あなたの役割をしっかりと担うことによって、神が崇められるからだって、こうやって生きなさいっていうのが御心なんです。信仰者の皆さん、教会は奉仕者が集まってるんです。この中の誰一人として、私は見学者ですとか、私は傍観者ですとか、そんな人いないんです。だって御言葉そんなこと教えていないからです。あなたに与えられた賜物を使うことです。それを用いて一生懸命主に使い、教会に使えることです。そのことを通して神様の素晴らしさが明かしされていく、神が喜んでくださるって。一つだけ付け加えるとしたら、皆さんね、何をしていいのかわからないっていうのが現実かもしれない。そして私も見てると、皆さんはできることを一生懸命探してらっしゃる。もし皆さんが主を私を使ってくださいって祈りをしてらっしゃったら、神様必ずあなたの中にいろんな重荷をくださる。それを始めていくんです。誰もやっていなかったらあなたが始めればいい。今までに誰もやってない、あなたが最初になればいい。御言葉が教えるのは、神があなたを選び、救いへと導き、キリストの体の一部としてくださった、それはあなたを使おうとしていらっしゃる。だから我々信仰者一人一人の祈りは、主よ、どうか私を使ってくださいって、私を使ってください、あなたの栄光のために。どうかその祈りを持って、この一日を、この一週間歩み続けてください。必ず神様あなたを使ってくださる。そしてあなたが用いられることによって、あなた自身も喜ぶんです。そうやって歩んでいきたいです、この信仰生活を。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝申し上げます。また私をあなたは救ってくださり、あなたの子供にしてくださいました。キリストの体の一部としてくださった。どんなパートであったとしても、神様、私たちはその役割をしっかりと担っていきたい、果たしていきたいと思っています。おそらくここにいらっしゃる教会の愛する兄弟姉妹方、皆さんもそんなふうに願っていらっしゃるでしょう。神様、どうかあなたがお持ちくださるように、私たち自分のためではなくて、神様あなたのために用いられたい。そしてあなたがおっしゃったように、それぞれがそれぞれの働きをなすことによって、みんなが成長するって、そして神が喜んでくださる、そんなふうに生きていきたいです、神様。そしてそんな願いを持って、 今歩もうとしている兄弟姉妹方一人一人をあなたが祝してください。そしてあなたが力を与え、勇気を与え、用いてくださいますように。この愛する兄弟姉妹の皆さんがあなたの御心に沿って生きる信仰者として、しっかりその役割を天に召されるその時まで果たし続けることができますように、一人一人の上にあなたの豊かな祝福をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。